マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。ビバマイスタイルトミーです。2013年もあと一月ちょっと、寒い寒い季節に突入していますが、お元気でお過ごしですか？かなり久しぶりのビバマイスタイル更新です。半年くらいお休みしてましたけど、その間はエネルギーを充電してましたよ。この番組のブログページ全く動かなかったんで、もうやめたかと思ったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、なんのなんのしぶとくぶら下がってます。何にぶら下がってるんだ？このネットラジオ界にですね、細い糸でかろうじてぶら下がっております。去年もこの時期にやり残したことがある、このままじゃ年を越せないという感じで突然配信をした記憶がありますが、また今年もこのままじゃ年を越せないなんてね。ただ今回のビバマイスタイルはですね、年内に配信しなくちゃっていうことだけでお送りしているのではなくて、これを伝えたい、もうこれはネットラジオを通して年内に伝えておきたいと強く強く思うものがあって配信しています。それは今回番組の後半にお送りする予定ですが、どんなものかということだけお話ししておきますね。なんとこのビバマイスタイル配信開始以来初の歌です。歌をお届けしたいと思います。私の歌じゃないですよ、アーティストさんの作った歌、とっても素敵な歌です。もちろんアーティストの方に配信の許可もいただきましたので、ぜひお楽しみにしていてください。そして番組の前半は久しぶりの配信になりますので、私トミーの自己紹介といただいたメールのご紹介もしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2013年11月第4週ビバマイスタイル。今回久しぶりの配信になりましたので、改めて私の自己紹介をしたいと思います。インターネットラジオビバマイスタイルのパーソナリティ、トミーです。出身は新潟県三条市、現在は新潟市に住んでいます。年はアラフォー、ギリギリアラフォーですね。35歳じゃないですよ、上の方だから。あとね、番組の中で話すことも多いので家族構成も紹介します。私より一つ年の若い夫と、高校生、中学生の娘たち、そして1歳10ヶ月になった長男との5人家族です。この番組では、自分の価値観、自分らしさというものを大事にして、もっと自由に元気に生きようよという、そういうことをテーマにお話ししていきたいなと思ってまして、当初いろいろなコーナーも作ったりしていたんですが、今までのところそのテーマをあまりうまく伝えられていないかなっていうのが反省点でもあります。もともとこのネットラジオを始める少し前まで、私は自分にはこれだって言える趣味もなくて、仕事もやりがいを持ってね、夢中でやっていた反面、どこかしっくりこない、なんか足りないっていう、そんな風に感じながら生きてきてました。 今回は自己紹介の延長でこういった話もしてみたいと思います。今から6年くらい前なんですが、子供が学校から持ってきたお手紙の中にとある広報誌があって、そこに載っていたコミュニティ FM 長岡のアナウンサーの方の記事、その記事を読んだことが自分の中で転機になったんですね。新潟県はその頃中越地震と中越沖地震っていう2つの大きな地震を経験してるんですが、それは地震の後の放送についての記事だったんです。 FM 長岡のアナウンサーの方が日夜懸命に安否情報を伝えたこと、被災者の時間が知りたい、時間を教えてほしいという声に頻繁に時刻を伝えたり、仮設トイレが設置された場所、水や食料の配給場所、お風呂に入れる場所の情報と、そういったものを伝えたっていうね、そういう記事なんですよ。その記事を読んだ時、ぐわーって涙が出てきたの。まあ地元の新潟の地震っていうこともあるんですけど、冷静に考えればアナウンサーが必要な情報を懸命に伝えたってだけでしょ。他にもいろんなことで被災者の方を支えてきた人たちの話も、まあ、それまで聞いてきてるわけだし、なのにその記事を読んだ時は涙が溢れてきて、突然ね、これなら自分も夜通しでやれる、無給でもやりたいって思ったの。実際にはアナウンサーでも何でもない自分ができることじゃないんだけど、その時はものすごくやりたいって思ったんですね。その時、私って人に何かを伝えるってことがしたいんだなということに気がついたんです。それ以来ね、人に伝えるということを軸にボランティアだったり趣味だったりを始めるようになりました。なんかね、すがすがしい感じなんですよ。自分はこれだって言えるものがあることがね。初回放送の自己紹介では、子供の頃ラジオのパーソナリティに憧れてましたってね言っていて、それも本当、多分子供の頃の自分の方が自分の本質を知っていたのかもしれないなって思います。最近番組作りはお休みも長くなったりしてますけど、この伝えるっていうこと、伝えることで誰かが元気になったり前向きで明るい気持ちになったりすることのお役に立てたらいいなっていう気持ちは、もう私の中では一生ものだと思ってますので、番組は細々とでも続けていくつもりです。お付き合いいただけるという方、どうぞよろしくお願いいたします。以上、私トミーの自己紹介でした。番組宛にいただいたメールをご紹介いたします。ワクワクネームホイホイさん、関東地方にお住まいの男性の方です。ホイホイさん、ありがとうございます。実はこのメールいただいてから半年経ってしまってます。ホイホイさん、ごめんなさい。今更なんですが、ご紹介させていただきます。では本文、ビバマイスタイルへの8度目のホイホイメールです。ただこれがいつ放送されるのか、はたまた放送されないのか分かりません。半年後になっちゃいましたよ。ごめんなさい。メールの続きです。定期放送で毎回更新する負荷は十分理解できますが、不定期放送になったことは残念でなりません。不定期放送とした理由ですが、私は若干の疑問を持ちます。定期放送ゆえにモチベーションが維持されていたはずです。また放送を終える都度、トミーさんの副交感神経を刺激したのではないかと思えるからです。人間は安易な方向に走りやすいものです。私のメール投稿もその時の気分による不定期なものとならざるを得ません。当然メールの質も落ちてしまいます。今回の問いかけである副交感神経に対してですが、定期的な投稿には私も労力の負荷を感じます。しかし 今回も投稿できたということが副交感神経を刺激していると感じてます。不定期ではいつ投稿したメールが読まれるのか気になることが、私の副交感神経に悪い方向に作用するはずです。定期放送を強要するつもりはありませんが、ビバラジを続けていく上での応援メールと受け止めていただければ幸いです。ではでは、と前回半年前に私が宣言しました。次回からの不定期更新っていうことに対してのなかなか厳しい応援メールをいただきました。ホイホイさん、ありがとうございます。このメールをいただいて少なからずショックだったんですよ。自分ダメダメだなってね。産後ようやく配信を再開したと思ったら隔週配信 でそれも作るのが難しくなってきて、無理して作ってても全然自分が納得できるような番組が作れなくなっていて、ついに不定期配信。もっと自分に力があったら、もっと自分が器用だったらできたんだろうと思うと、本当不甲斐なくてですね。いっそのこと番組やめたらって言ってくれた友人もいるんですけど、それは嫌だったんですよ。いろんな人に助けてもらって支えてもらってやってこれた番組ですし、それにさっきもお話しした通り、ここは伝えるっていうことができる私にとっては大切な場所なので、この場所をなくしたくない。それで気持ちを切り替えて、今はしっかり子供と向き合う時間を確保しようっていうことで、番組の更新日を決めずにできる時にやればいいじゃんと開き直ることにしました。そしたら時間に追われず、ゆったりした気持ちで子育てができてて、子育てに関してはこれが私の望んでいたスタイルだって思えるくらいしみじみと幸せを感じながら子育てできてます。なんかすごいね、人間って弱くてもいいことありますね。力がなくて器用じゃなかったから、もう片方手放したことでこの幸せがつかめた気がします。3人目の子育てにして今更なんですが、お母さんが笑顔でいるっていうことが大事なんだなって思うようになりました。本当、そのためには気持ちのゆとりがいかに大切か。ゆとりですよ皆さん。上の2人の娘たちが小さかった時も、それぞれ環境が違ってね、同じようには育ててはこれなかったと思いますが、親の意識として上の2人は育てたって感じでしたけど、今長男に関しては育んでいるっていう感じ。言葉にしてこれだけのニュアンスの違い。今子育てに関してはもう自分らしいスタイルでやってるなと満足できてます。もちろんしんどい時もありますよ。思春期の娘からはビシッと言葉を投げつけられたりね、ひどい態度にこっちのこめかみがピキピキッとなったり。考えてみたら、うち子供3人いますけど、今3人とも反抗期なんじゃないかなと思ったりね。そうなんだけど、自分がなりたいと思えるお母さんをやれているからか、今この時間が愛おしい、この時間がいい時間だなと思えます。ただそのためにあまりネットラジオに時間や意識が向けられない。これはリスナーさんに本当に申し訳ないです。体が2つあったらね、絶対番組作ってます。番組を配信できた時って本当に晴れ晴れした気持ちがするんですよ。副交感神経上がってるでしょうね。ただ今はこういう状況なのでお許しください。その代わり番組を作る時にはもういい番組が作れるように心血注いで取り組んでいきます。ホイホイさんも皆さんも今の状況ではメールのしがいがないかもしれませんが、こんな調子でもいいよという方、どうぞ番組宛てにメールを寄せくださいね。お待ちしております。以上、 番組宛にいただいたメールをご紹介いたしました。さて、ここでいよいよ番組の冒頭でもお話ししました歌の紹介をしたいと思います。今月の初めにライブに行く機会がありまして、こういうバンドがあるということをそこで初めて知ったんですが、もうね、心を動かされるわ、涙は出るわ、歌を聴いているうちに琵琶作ろう、また配信しようって思えてきて、それまでもね、いろんな出来事があるたびにビバで喋りたいなって思っていたんですが、グズグズしていた私の背中を押してくれた、そんなライブでした。ライブの後、アーティストの方々に握手をしていただいて、サインももらって、でインディーズバンドとして頑張っていらっしゃる方たちなので、インターネットラジオで配信していいですかと、もうほんと厚かましくもお願いをしましたら、心よく OK をくださいました。その時の感じもほんとあったかくていい人たち、歌を聴いてもらったらそれも伝わると思います。それでは聴いてください。ロックバンドオカン、ロードトゥ大阪城ホール第1章ありがとうのライブ音源より、あなたはあなたで大丈夫。
今まで頑張ってこなかったわけじゃないけど、僕は僕を信じられなくなった。描いた夢は今も胸ポケットの中だけど、どこにも見つからない、なくし物がある。誰かと比べたり比べられたり、僕にはできないことが多すぎて、なんてちっぽけなんやろう、涙こぼれた自分を否定することが一番つらかった。無理に背伸びをして笑いをして、いつしか本当の自分さえも忘れてしまってた。抱きしめてあげて、ありのままのあなたを抱きしめてもらう、生きてゆくことはとてもとても勇気がいるけれど、必要としてくれる人がいたとき、生まれてきた意味を知った。あなたはあなたで大丈夫。一歩でも半歩でも昨日超えられたなら、よく頑張ったねと抱きしめてあげて、その先にあなただけの役割に出会える。欠点というものは君に欠けたものじゃない、僕らが大きくなりたいと思うためのせないもの。抱きしめてあげて、ありのままのあなたを抱きしめてもらって、 できることにありがとうって言えたとき、きっと見つかるよ自分らしさ、他の誰にもならなくていい、自分を信じて生きてゆくことはとてもとても勇気がいるけれど、必要としてくれる人がいたとき、生まれてきた意味を知った、思い切り自分を生きてゆこう、あなたはあなたで大丈夫、ラララララララララ、ラララララララ一緒に歌ってください、
流せるっていいですね。ロックバンドおかん、他にもいい歌たくさんあります。彼らからは俺たちの歌を聴いてくれというよりは、俺たちのメッセージを聴いてくれっていう、こう伝えたいんだっていう思いが感じられるんですよね。伝えたいメッセージを堂々とダイレクトに大胆に表現しているところ、刺激を受けてます。今回配信できてよかった。まだまだ心を揺さぶられるあったかい歌がありますので、今後も折に触れてご紹介していきたいと思います。今回外収録できませんでしたね。寒いんだ毎日、雷は鳴るわ、あられは降るわ、新潟も冬到来ですね。あなたの街はいかがですか？体調を崩さないように温かいものを食べて、温かいものを飲んで、風邪をひかないようにしてくださいね。前回募集したあなたのリラックス法を教えてくださいのメールもまだ募集しています。リスナーの皆さんと私トミーとシェアしてもいいというあなたのリラックス法がありましたら、ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックして、どしどしとご投稿くださいね。今回は自分の気持ちの部分を結構お伝えしましたね。こういうのは気恥ずかしかったりもするんですが、勇気を持ってお話ししてみました。最後までお聞きくださってありがとうございます。ビバマイスタイルは不定期で更新しています。あなたの気が向いた時、気になった時、チェックしてみてくださいね。お送りしましたのは、伝えたいという思いがあったから動き出せたトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。